行きますか。やっぱり待ちましょう、大人ですからね。さあ、このあたりから1対1の質問だけじゃなくて、日成高校の誰かが出たら、じゃあ東舞鶴高校の誰々君はどう思うのって。やっぱり私たち帰ったらみんながつながっていかないと、舞鶴の子どもたちがつながっていかないとね、困るよね。そのために来たんだもん。僕と光さんはのりしろかな、サイコロのペタッとくっつける。そう、中道くん、なんかさすがいい言葉言ったなって思ってるね。
今のはいい言葉だな
と思いました。いい言葉で、はい、大輝くん、はい、で感想いきましょう。
まあ、そうですね、じゃあこの機会にじゃあ、うん、軽い話。
あ、いいね、軽くいきます。はい、
僕たちも去年その7月ぐらいに台風の災害でその道路が水浸しになったりとかしたんですけど、その時に、まあ、僕の家の前で育てた花がもう水に浸かってしまって、ああもう家の前のバラがみたいな感じになってしまったんですけど、その時に、あ、じゃあ来年に備えてちょっと高くするか、そういうきっかけでやっぱその変わっていくこともあると思うんで、それについてやっぱりそのきっかけでその全てが変わっていくのかなと思って、やっぱこういう、だからその悲しいこともあるけれど、それをなんていうのかな、それをまあ一つの糧にして自分たちの生活につなげていくっていうのをやっぱしていくべきなのかなと思いました。
素晴らしいですね。それは私たちだけじゃなくてみんなに当てはまるよね。
はい、
どうでしょう、中道くんの今のこう声を聞いて、私もそう思うとか同感だとか、なんかそういう心がちょっと動いたなっていう人、どうでしょう、増谷さん、どうでしょう。中道くん、バラの話なんかするのみたいに一瞬なんかね引いたよね。どうでしょう、今の話を聞いてね。
去年その台風の時とかは、私もあの川の近くに住んでるんですけど、あの避難の警報が来たりとかで、もうとりあえず2階にいようとかいうのはあったんですけど、そういうのがないと全くその意識が出ないなっていうのは実感しました。
少し今の受けて、毎日毎日365日意識して、災害のことを意識して、光さん生きられる？
いや無理ですね。
そしたら、うん、どうやったらじゃあちょっとでも生活の中にこう根ざすことができるかな。あなただったら今どうしてるの？毎日考えてるの？
いや考えてないですね。多分あのずっと考えてると疲れるんで、普通に友達と遊ぶとかそういうのももう好きだし、だからまあ一応入れてるのはあの備蓄品とかを作って、まあ、学校でもあるんですけど、備蓄品とかの中にご飯とか、まあ、入れたり水とか入れたりするじゃないですか。なんか今有名なアルファ化米とか、それを、まあ、家にこう何個か置いておいて、それまあお湯入れると食べれるみたいな、それをこう例えば年に1回、月に1回とかでチェンジするタイミングを作って、例えばあ今月は多分パンの賞味期限が危ないとかって言って、この賞味期限のものを食べるっていう、そういうののチェンジだけでも意外とあの中にこう根ざせるものがあるんじゃないかなって思ってて、普通に食べても美味しいし、今なんかお湯入れるだけでカルボナーラが作れるとかっていうのがあって、逆にこれあのカップラーメンより早くねみたいな感じのがあるので、もしかしたらもう普通に食べるのとか、あこれ美味しそうだから買ってみよう、で何ヶ月後食べよう、何年後食べようって思ってるだけでも、意外と普通に自分でもこう心の中の隅っこにある状態になるのかなって、まあ、楽しみながら防災やった方がいいと思うんですよ、頭固くしてやるよりって思います。
そうだよね、備蓄の話が出たよね。備蓄ってあんまり重く考えないで、ほら食べ物だからいけるし、だ年に1回でもそういう思い出す日があればいいなって思うんだよね。3月11日は宮城鎮魂の日という芸になってます。宮城県の高校生は休みです。小中学校は教育委員会に任せていて、どっちかというと学校に出して今日はこんな日だよって教える学校が多いです。高校は休みだよね、あの3月11日はね、
多分休みだと思います。
多分休み、うん、
卒業してるので。
あごめん、卒業したの忘れてました。じゃあ備蓄、はい、自分の学校とか自分の家で何か備蓄してるって、寺田和也君どうでしょう、何か自分の家で備蓄してるものってあります？ や水くらいだったと思います。でも水くらいといっては水はあるんだよね。水がはいペットボトル一つ分、うん、でも意識の中に災害のことがあるから備蓄なんだよね。だから全くゼロではないよね。
はい、
はい、じゃあ備蓄についてこっちからいきましょう。島木和樹君どうでしょう、はい、家での備蓄。
そうですね、あんまりその備蓄というのはもうその日頃からはあんまり考えないですし、何よりもその実際家にあんまりその乾パンとか水とかは置いてないですね。ただまあ今回の話通してとりあえず災害のためにもう水くらいはせめて置いておこうと思います。
そうですね、水くらい置いておく。断水になりますからね、
悲
惨ですからね。増谷さんはもっと具体的にこういうものを置いているというのはあります？藤原君どうでしょ
う。うちはそのそれこそ豪雨災害の時に初めて当事者意識っていうのを感じて、それで焦ってその備蓄のものを買ってしていた時にすごい昔に乾パンを買っていたことを思い出して、それがもう期限切れたら食べたんですけど、あすごいお腹膨れる、すごいって思って、そんなことを通して備蓄の思い出っていうのはちょっとあります。
そうですね、ヒカルさん、さっき楽しいって言うとなんかねちょっと誤解されそうだけどね、やっぱり毎日防災考えるんじゃなくて食べ物とかで準備してて、いざという時スッと手がいくね、そういうものがあるといいよね。それ以外にこうなんかないかな、食べ物備蓄以外に。
備蓄以外に何だろう、
少しでも当事者の気持ちを忘れないための工夫っていうかな。
そうですね、やっぱり忘れないためっていうとやっぱ自分の町を知ることだと思います。まあ、うちの、まあ、地域の小中学校は、まあ、地域と一緒に連携をした、まあ、防災の、まあ、訓練とかもやってますし、まあ、学生だからできること、学生で避難所を運営してみようとかっていうのを中学校でやってたりするんですけど、それを学校でやるのは難しいと思うので、例えば学校の生徒会とか、例えばなんかの ちっちゃなもので、もしくは地域マップっていうのを作るの楽しいかもしれないですね。地域マップで例えばこの辺はもしかしたら危ないよとかっていうのをこう大きな模造紙とかに書きながら、その中に例えば地域のここのお店が美味しいとかっていうのだと、この地域の自分の地域の美味しいお店とか自分が行って楽しかったところも知れるとともに、何かあった時にここのお店のとこ水来たら危なくないって言って、例えば学生で大丈夫ですかって声かけ、まあ、家が近い人が声かけられるとかっていうので、地域のことを知らないと何も多分できなくなっちゃうので、例えばまあ防災っていうよりかは地域を知るっていう面で、地域を知りながらそれを後からもしかしたら防災に生かせるかもしれないっていうので、まあ普通に楽しみながらっていうか、学校の行事っていうか、まあ週に1時間なくてもいいし、月に1ヶ月に1回で作ってみてとかっていうので、地域を知るっていうのも多分こういうお店があって俺行っておいしかったんだよねとかっていうのを書くだけでもいいし、それだったら意外となんだろう、なんか全然違う防災以外のことをしてるように見えて防災に役立つっていうのがあるかもしれないので、備蓄品とかの他に、まあ、学校ででもいいし、まあ、学校の、まあ、日清高校だけじゃなくて他の西舞鶴高校さんとか東舞鶴高校さんとかと連携をして、大きなマップとか地図みたいなのを作っても学区内だけ調べてそれを全部くっつけたら舞鶴市のマップになるしっていうのを作ってみても意外と楽しいかもしれないですね。
なんて君はすごいんだろうね。本当に苦しくなってもう頼むってこう振るんだけど、的確だね。もう苦労したんだわな、はい、じゃあ僕は何のためにいるんだろうって、なんか信頼の目で見なくなられると困るから、僕にじゃあ一つだけアドバイスを。防災カレンダー作ったのね、私のいた石巻西高校では。カレンダーは毎日見るの、台所にかけておくので、意外とね、明日部活あんのとか、試験前だけど勉強してるって、親子ってあんまり話をしなくなるんだよね、高校生ぐらいになるとね。カレンダーを通して話していくと、カレンダーには1月だったら阪神淡路大震災があったってちょこっと写真載せると、3月は東日本のがあったと、舞鶴だったら去年の水害の写真がさっき見せたよね、そういうの貼っておくと。そしてね、地域を知るって言ったでしょ、地域の例えば高齢者の方、昔どんなことあったんですかとか、それから消防士の方とか、それから FM 舞鶴さんとかね、みんな知らないところでこう生活している人がいるんだよね。 その声を拾うんですよ。声を拾って防災カレンダーを作るんですよ。で学校全体で買うとね、まあ、そんな高くなくできる。この防災カレンダーおすすめです。僕全国回ってますけど、小学校で作ってるのもあります、まあ、皆さんにもおすすめです。そうすると地域の方に、小学生は総合学習で、おじいちゃんおばあちゃんどんなことあったのって聞きに行ける。でそれを集めて、あのパソコンとか使える高校生とかが写真取り込んだりして作る。そう、小中高が一緒になって動ける。そう、チーム舞鶴になるんだよね。僕は FM 舞鶴ってこのチーム舞鶴になるための大きなねきっかけになるんじゃないかなと。ちょっと舞鶴さんよいしょしましたけどね。いや本当思ってますよ。昨日あの西舞鶴高校さん、まあ今日は都合があって来れないですけれど、行って2人で話をしてきました。やっぱり3つの高校が横につながって、そして中高がつながってチーム舞鶴、うん、そこにやっぱり高齢化社会ですから、お年寄りの方も多いですよね。商店が歩いていてもちょっと寂しいなと思いましたよね。そういうことを思うと町づくりも大事になるよね。今あの光さんは復興住宅の青い住宅で暮らしてるんですよ。じゃあその話をちょっとしてみてください。
はい、まあ、青い住宅はなんか日本一住みやすい町っていうなんかこうランキングがあるんですけど、それでもうナンバーワンっていう形ですごい住みやすい町になってて、なんだろう、仕切るものがない、あの高さすごい高いブロック塀とかがなくて、あと公園もすごく多いで、なんかなんだろう、季節ごとの公園を作って、なんか春夏秋冬みたいな感じで公園を分けて、と公園っていうと遊具があるイメージなんですけど、全然何も遊具とか何にもなくてっていうあの公園があって、そこで何するんですかって聞いたら、夏とかバーベキューとか、あとお祭りとかできるでしょって。で他のもう一つの公園にはベンチとかがあって、ここで人が話せるよねとか、あとは健康器具がすごい多くて、これも日本一だったかな、健康器具の量日本一みたいな感じの公園があって、ここで体作りができますって言って、毎朝見るとおじいちゃんとかおばあちゃんが朝ラジオ体操してたりとか、なんかすごいヨロヨロのおじいちゃんが腹筋してるの見た瞬間に助けに行きたくなっちゃって大丈夫かなと思ったりとか、まあ、あとは私の家のすぐ近くには子供が遊べる公園があって、毎日子供の声とかが聞こえたり、なんかすごい住みやすいっていうか、周りの人との交流が図りやすい、まあ、ブロック塀がないから仕切るものがないっていう部分で、すごい周りの人との交流とか、まあ、話とか、おじいちゃんおばあちゃんに話することとか、あとはなんだろう、お茶っこ会っていうのがあって、まあ、あのおじいちゃんおばあちゃんとお茶っこ飲みながら話すっぺみたいな感じの会があって、それに、まあ、例えば県外から来た学生さんが参加して、でおじいちゃんおばあちゃんの話を聞くとかっていうのの催しがすごく多くて、なん見ててなんか学生も入れるし、特にあの地域のなんか会って子ども参加しないじゃないですか、おじいちゃんおばあちゃんばっかりでとかっていうのがあるんですけど、逆に子どもが多くて、ハロウィンパーティーとか開いてて、あの仮装した子どもたちが各家をピンポンしながら回ってって、お菓子くださいって行くみたいな。子どもたちは可愛い服着れる、写真撮ってもらえる、お菓子もらえる、ウィンウィンで、であとおじいちゃんおばあちゃんも可愛い子たちが会いに来てくれるつって、お菓子をもうこんもり用意して待ってるみたいなのとかをやってるから、多分すごい楽しいあの地域、もう結構な人たちが住んでますけど、すごい楽しい地域なんだなって思います。
そうなんですよ。今日ほら会場にはあの、まあ、若い方から、まあ、ちょっと若い方、昔若かった方がたくさんいらっしゃってるんですが、なんや高校生の話ばっかりかと思うんでしょうけど、実は町づくりなんですよ。青い住宅っていうのあるんですけどね、まあ、あの日本一の町づくりコンテストっていうのがあって、千葉県 の、 あのディズニーランドのところがナンバーワンのことが多いんですけど、快適度でナンバーワンになったんですよ。町づくりっていうのは外から見たナンバーワンより住んでる人が快適だっていう方が嬉しいですよね。それで2年連続ナンバーワンなんですよ。で、町づくり住む時のルールを決めたんです。なんとすごいことに条例で決めた、条例まで動かしたんですよ。被災した人たちが町づくりで何百回も話し合いをして、で外から来る人はこの条例を守らない人は住めませんって言うんですよ。外からこう引っ越してくる人は 1.2 メートルだっけ、確かね、1.2 メートル以上の塀を作らないと、はい、なんでかと子どもの飛び出し事故のない町で、家の周りには なるべく草とかね花とか植えるって、ね、で道路の家と家の幅もゆったりして雪がどんと落ちてきても、うん、お前んちの雪が落ちてきたとか喧嘩にならないと。でなんとペットなかなか今ね一緒に住めないですよね、住宅とかね、新しい宅地ペットを認めたんですよ。そしてペット見守り隊っていうのを高齢者の方がやるんですよ。高齢者の方がペット見守り隊をしながらやるんですよ。だからペット OK なんですよ。でそこに警察の方が見回りに来たりしてな。で春の公園が本当に何もない、ねぶたなんか来るぐらい広い、ただ広いだけで、支援してくれた人のためのお祭り。秋は健康遊具が16ぐらいが一番だったのが、24時間テレビに言って日本一にしたいんだって言ったら、なんか20個近くあるのか、
すごいあります。
ソーラーパネルもついてるんです、うん、そういうのを全部住民の方が町づくりで行政を動かしたんですよ。ですから会長の方にもあとちょっと伺いたいなと思ってるんですけれども、町づくりは住民がするものなんですよ。でそのきっかけは誰がするのかというと、日成高校さん、東舞鶴高校さん、西舞鶴高校さん、まあ夏に来ることでしょうね。実際見てで若者が伝えるんですよね。その伝える姿を FM が流すんですね。でも全部流れないですよね。今日も FM 聞いてない人もいるでしょうから、小中学校の家に防災カレンダーを作って貼るんですね。どうでしょうね、皆さんにもそろそろ聞きますけれども、まちづくりという視点で高校生が活躍していくような、そんな街になると今日来て、ああなるほど、最後はなんか自分も関係のあるようなところに来てくれたなと。進めている司会者がこれはなかなかいいことやってるなと思いながら振りますけれど、会場の皆さんどうでしょうね。質問などというよりも感想でもいいんですよね。こういう子どもたちを見て思うことで、街づくりはどうあるべきか。まあ、一応主役が子どもなのであんまり長い質問よりもこう簡単な質問、感想とかあればと思うんですけれども、ちょっといかがでしょうね。私からこう振るというのも、あ、お願いします。ちょっと待ちください。今
私はこの舞鶴に76年住んでおります、はい、ほんでまあ仕事柄外へよう出るんですけれども、よそから来た人がカメラ持って、よう街を散策、あ、どちらからお見えですかって必ず尋ねるんです。あ、大阪、あ、東京とか言って聞きますよね。そしたら舞鶴初めてですか言うて、そこから話に、ほんで話しだしたらなんぼでも話するんですけれども、まああんまり、まあそこはちょっとタイミングを考えて、誰ぞでも話させていただくんです。やっぱりよその人がやっぱり初めて来た場合にやっぱり全然土地の人と触れ合うということがないいうことは寂しいと思います。はい、私若いから株が好きでしてね、だ昭和37年頃に三級運輸機構いう会社が上場やったんです。山書いて漢字の旧、その三級いう会社がなんでそういう名前になったんかいって、その社長のあれが新聞に出てましたが、その社長が大正時分にロンドンへ、旅行に行かれたんだしです。そしたら、道を尋ねたら、そしたらそのロンドンの男の方がサンキュー言って答えたんだし、そしたらなんで道を尋ねたらサンキュー言うんか思ったら、そしたら自分を道を尋ねてくれるいうことは真実をジェントルマンと認めてくれたいうことで、ほんでサンキュー、ああ思って、私はそれをずっといまだに心がけております。はい、やっぱりよその人が舞鶴に来てよかった、これが私は舞鶴がこれからもようなる可能性があると思います。以上です。
ありがとうございます。なんか私は自然と今手がパチパチ動いちゃったな。あったかい話ですよね。すごい 歳月年月の重みがありますよね。ということはよその人が来て、あ、舞鶴来てよかったなとか、でも誰がそれをするのか、誰がきっかけをつかむのか、さあそろそろ誰がいいんでしょうね、そういうのね。目がこうバチバチとこうやり始めましたけど、すぐ動ける人っていうのはどういう人なんだろう。増谷さんどうだろう、そういう動きやすい人っていうのはどんな人が動けばいいんだろう。最初に
学生が動くべきだと思います、
うん、そうね。そう、学生が外に行ってその情報を持ってきて、そして舞鶴から発信する力がここに今皆さんいるここにあるじゃないですか。でそれをカレンダーで家庭に配って、そしてつないでいく、一歩ずつ一歩ずつ、時間がかかるんだよね。どうでしょう、光さん、今のような話を聞いて、こういう舞鶴にね長年住んでて、なんか葵住宅にもいらっしゃいますよね、思いの強いね、そしてなんとか来てくれ来てくれっていう上に言ってる頑張ってる高齢者の方もいるわけです。どうでしょう、ひかるさん、もう嬉しくて今ねわーなってましたよ。
いや、地域の自治会の会長さんとか、この前もお世話になってすごいいい人とかもいるんで、多分なんだろう、こう学生さんが来ると、地域の自治会の方とかがもう多分ヒャッハーすると思うので、多分そういう自治会の方に、学生さんが、まあ、例えば生徒会ですとか、何々高校の誰々です、ここの地域の、美味しいお店教えてください、地域のいいところ教えてくださいって言って、多分学生さんがその地域の、まあ、ベテランさんに話を聞きに行くと、多分すごい喜んで教えてくれるし、そうすると逆に地域とのつながりも深まると思うので、多分やれるだけやった方が地域の人たち、まあ地域の住民の方にとっても、あと学生さんにとっても多分いい方向に行くし、まあ、コミュニケーションも増えるし、多分挨拶も増えるしで、多分いいことばっかりになると思うので、おじいちゃんおばあちゃんのお話とか、いい、あ、なるほどって思って、まあ、時間がある時にとか学校でとか、まあ、こう時間を作って聞いてみるっていうのも、やっぱりその地域づくりっていうか、その生活っていう部分でも、その学区内での話とかにもすごいいいことにつながると思うので、まあ、ぜひやってもらえたらなって。うちの地域もすっごいやってるので、まあ、そういううちみたいな地域がどんどんどんどん増えると、多分本当に住みやすい、まあ、日本がすごいいいっていう意味で、まあ、こっちの舞鶴もすごい良くなると思うので、ぜひこっちでもやってくれたら、もううちの地域の自治会長さんに、この去年来てくれた人が今年もみたいな感じで言って、そしたら多分自治会長が多分飛び跳ねると思うので、本当にすごい優しくて面白い人のがうちの自治会長なので、その人がすごい喜ぶと思うので、ぜひ、まあ、舞鶴でもやってくれたらなって。なんか聞きたいことがあったら、多分今年あたり宮城来て、その葵住宅の自治会長に教えてくださいって言ったら、もう多分喜んでプレゼンテーションをしてくれると思うので、何かあったらぜひまた来てください。
そうですね、素晴らしい方なんですよ、自治会長さん。この自治会長さんは今全国呼ばれていってるんですよ、海外にも行ってますよ。行政の方へこういう芸に訴えたらどうかとか、街づくりをもう一回今の時代に合った街づくりをしようと。今私お話を伺ってて、自治会長さんと重なりましたよ。街を思う気持ちですよ。さっきのペットクラブもそうですよ。高齢者の方がもうペットを散歩させながら子どもたちの見回りもするんですよ。自分らで考えた、素晴らしいと思います。ぜひ小野武一さんというんですけれども、自治会長さん呼んでもらえればと思います。前に座られてかなり深くうなずいている方がいますね。昔ちょっと高校生だったのかなと思うんで、今はまだ高校生ですか？
今高校生。
あ、失礼しました。しっかりして見えるもんですからね。わ、ちょっと若者の意見聞きたいですね。
はじめまして、FM 舞鶴で不登校とか発達障害の当事者のラジオをちょっとさせてもらってる高校生なんですけど、個人的に思っているのが、普通の学生さん、まあ、全日制の学生さんもその街づくりに参加するっていう話になると、正直時間っていうものの戦いになると思うんですね。で、僕自身その全日制ではないので、通っている学校がもうちょっとその定時制であったりとか通信制であったりとかっていうところと、そういう全日制っていうのの協力がなかなかできてないっていう現状が あるんですね。で定時制とか通信制だともう各々行ってしまったりであったりとかで、逆に舞鶴から他の学校に行ってるっていう人たちに対してどう舞鶴と関わってもらうかっていうのがすごく課題やったりとかすると思うんです。でそこら辺はどうやってその他の町に高校に行かれている人をどうやって地元のなんていうんですかね、行事に参加してもらったりとかっていうのはやられてるんかなっていうのがちょっと気になりました。
災害のことがきっかけの話だからね、どうしてもその話になるけれど、僕は正直に言うとやっぱり地元の大きな働き手は中学生だと思います。高校生はどうしても遠くに行っちゃったり災害があっても帰っちゃうんですよ。でやっぱり中高が一緒になって知恵を出し合うことと高校同士がこうつながること、そこにさらに中学生、そしてねやっぱり学校の先生たちの力ですよ。そういうのがこう集まっていく、それは時間かかるけれどそういうのを一つ一つやるしかないなと思うんですが、少なくともここにいる高校生たちはしっかり心に受け止めたと思うので、まあ機会を見てね話し合いをしながら日成高校はこうしますよと、東舞鶴高校は高校はこうしますよとか、そういうようなつながりを作る、そのつなぐためののりしろです。竹山光と斉藤幸男はのりしろのために来たんですよね。でここで答えはすぐ出なくて申し訳ないんですけどね、あなんか周りを見渡してるけどなんか座った位置からあまりにもこう私の照明すぎましたね。女性の方で、じゃあ会場の方の最後にします。はい、
最後なんだ、
うん、もう遠慮なくガンガンとぶつけてください。
さっきの、隣の人と一緒で、ここの FM 舞鶴で、当時、なんて言うんでしょう、不登校とかその発達障害の当事者として、FM 舞鶴でパーソナリティをやらせてもらってます、ペタイムって言います多分後でまたなんか同じような話を聞いてしまうかもしれないんですが、その当事者意識っていうのがあって、私も一応なんて言うんでしょう、その災害サポーターにも登録しているんですけど、その東舞鶴ってあんまり災害がなくて、その西だけがすごい洪水になるとかが多くて、全然家でのんびりしてるっていうのが多くて、その時に自分は何もなんていうの、 なんか情報、こっちは大丈夫ですよ以外の情報を送れないっていうのがあって、なんかそれはちょっとなんていうんだろう、ほとんど力に慣れてないかもしれないっていうのがあって、大丈夫っていう情報も絶対力にはなってると思うんですけど、それ以外の情報を出せないっていうのと、 そこの現場に行くことがその、まあ、高校生とかだと 親の都合とかもあって、あんまりその西舞鶴ってその電車とかバスとかじゃないと行きづらい場所なので、あんまりその現場に行くことができないっていうのがちょっと嫌だなと思ったりしてたんですけど、その少しでもそれでもその情報をその提供できるっていう環境に自分が入れるっていうことなので、それを生かして少しでもその状況を伝えたり、その他の状況がどうだから自分は今この状況をそのどういうんでしょう、その伝えなきゃいけないとか、周りの人に大丈夫かっていう、そのなんていう LINE とかでもいいですし、それで聞いたり、今ここどうなの、大丈夫なのっていうのを聞いたりして、その自分の身の回り その情報を得て、なんていうんでしょう、その他のところは大丈夫じゃないです、こういう支援が必要ですみたいなのを、その自分が住んでるところ以外じゃなくて、まあ、友達が住んでるところとか その状況とかもその災害サポーターとして伝えていった方がいいのかなと思いました。
はい、ありがとうございます。本当嬉しいですね。じゃあどうでしょう、今度あなたとお会いするときはチーム舞鶴っていう言葉を聞きたいな東とか西ばっかりしょっちゅう聞くんだよね、駅降りるとどっちの駅がどうとか、なんか僕からすると舞鶴は舞鶴でしかないんだよね、チーム舞鶴で皆さんこれから会うときにチーム舞鶴の誰々です、これでいきましょう、チーム舞鶴。じゃあそろそろキャッチコピー準備できましたか。簡単にこれこれこれって短時間でいきますよ。藤原翔君から、はい、 今日の感想も込めたキャッチコピー、はい、お願いします。
僕はこのキャッチコピーってことで、少年で居続けることの大切さっていうことを考えてまして、さっきが話でその子供と大人って何なんだろうみたいな、なんで大人が動けなくて子供の力が大事なんだろうって考えたときに、子供っていうのはやっぱいつまでたってもその学ぼうとする意欲があって、で自分から行動していて、だからこう大人になってもそれってできることだと思うんですよ。仮に年取って20歳超えて大人っていう立場になったとしても、その自分から行動して、自分から知ろうとして、自分から伝えようとする、そういう姿勢を、僕自身もそうですし、周りの人にも持ってほしいなってとても思いました。ありがとうございました。
ありがとうございます。皆さん学び続ける大人でいてくださいね。また来ますからね。はい、じゃあ中道大輝くん、はい、
はい、じゃあ僕のキャッチコピーは楽しみながら防災ということですね。やっぱりその僕たちが舞鶴で住んできたということで、舞鶴でチームになるというのもそうですし、そのそれぞれができることで、やっぱその話しておられたように地域マップを作るであったり、そのカレンダーであったり、その僕たちが楽しみながらそういう防災についてのことをしていくということで、そのそれで防災のことをして、僕はここをやった、僕はここをやった、私はここをやったって感じで、舞鶴が一体となってその一つのものを成し遂げるっていうので、それでチーム舞鶴っていうものが出来上がって、そのまま楽しみながらそういう防災のことができるっていうのが僕にとっては一つのことかなと思いました。
ありがとうございます。はい、じゃあ増谷真也さんお願いします。
はい、私は学生の関わりっていうのが大事かなと思って、やっぱチーム舞鶴を作るにあたっては、まず高校生とか中学生が自分たちのできることから始めて地域を知ることが大切だなと思いました。
はい、ありがとうございました。じゃあ東舞鶴高校の島木和樹君どうでしょう。はい、
はい、僕の意見は増谷さんの意見とも被るところが多いんですが、今回の話では、今回のキャッチコピーは、子どもから始める防災です。今回の話では、防災食料とか身近にできる防災の話もあったんですが、何よりも子ども同士のつながりとか、そういうところが実際そういう時になった時に役に立つんじゃないかなと思いまして、でまずはそういう子ども同士でつながりを持って、でそしてそこからその起こった時に大人の役に立ったり、そういうことにつなげていければなと思います。
はい、どうもありがとうございました。じゃあ同じ東舞鶴高校の寺田和也君かな。はい、じゃあ和也君のキャッチコピーお願いします。
私のキャッチコピーはこの地域の一人一人が協力でき地域づくりがだと思います。理由としてはやっぱ自分が住んでる地域もやっぱ人が少なかったり、やっぱこう年配の方が多かったりで、地域一人一人との関わりっていうのはあんまりなかったりとかするんで、やっぱこう、いろんな 人が、協力できたり関わり合いができたらいいなと思って、こういうキャッチコピーにしました。
はい、ありがとうございました。全然準備もしないまま、私はいつも準備させないで本物を引き出すんですね。ヒカルさん、あなたキャッチコピー、はい、舞鶴に来て今考えたやつをお願いします。
はい、やっぱり、こうやって皆さんとつながれることっていうのが大前提で、そうやって自分ができることっていうのをキャッチコピーにしたいなって思ってて、今こうやって語り部をやってるけど、今後こうやって皆さんの話を聞いて、その話を聞いたことを逆に他の地域にも伝えていきたいなっていうので、自分が今こうやって皆さんがこうチーム舞鶴を作るっていうのを、私もこのあと多分3月から北海道に行くので、北海道の高校でも講演をさせていただくので、その高校さんにこういう地域もあるんだから皆さんも頑張ってみたいな感じで伝えられるようにしていきたいなって思ってます。
はい、さすがだね。もういつ振っても安心できる子、本当に僕なんかのまとめよりもはるかにいいので、やはりこの座談会のまとめは水島先生にお願いしますかね。はい、無茶ぶりをしてしまいます。水島先生出番ですよ。
どうもありがとうございました。チーム舞鶴が のくしくもできたというのは本当にこういった場を作っていただいた FM 舞鶴の時岡さんはじめ皆さんに感謝を申し上げたいというふうに思います。22日昨日の日に日生高校の方に講演会、毎年やっている忘れない 3.11 の集いというので今年は佐々木先生と竹山さんを呼ばせていただいたんですけども、それをきっかけに前の日に西舞鶴高校にも出かけていただきましたし、今日東舞鶴高校 の生徒さん先生ともお出会いできましたし、また通信や定性の人たちともつながることができたというふうな形で、私たちの役割は若者が元気に頑張ってくれるための場を作ることかなというふうに思っています。そういう意味で、また私たちも私たちの役割を果たしていければなというふうに思っておりますので、ここで頑張ろうぜ。はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。はい、以上で座談会終了いたします。ファシリテーター役の斉藤幸男でした。参加してくれた高校生、それから会場の皆さん、本当に今日はありがとうございました。終わります。FM マイドルに再就職しようかな。